山秀美の心のしおり。2月11日月曜日7時45分を回りました。こんばんは、福山秀美です。福山秀美の心のしおり始まります。一目百万本、香り十里で知られるみなべ町の観光梅林、みなべ梅林がそろそろ見ごろとなる季節です。満開の頃には眼下に100万本の梅の木を見渡すことができ、40キロ先までその香りが届くというんですから、相当なものです。早春を告げる白い花と甘酸っぱいいい香りに包まれる季節です。そんなみなべ梅林では今日梅供養という行事がありました。この地で梅の栽培を奨励し、今へとつながる繁栄の礎を築いた先人、内中源蔵さんに感謝をする日で、毎年梅産業や漬物業界の代表らが全国から集まって法要を営みます。供養はともかく、観光梅林は3月上旬まで開園していますので、皆さんもお出かけになってみてはいかがでしょう。さて今日はちょっと悲しい話なんですが、小川未明さんの金の輪を聞いていただきます。太郎は長い間病気で伏していましたが、ようやく床から離れて出られるようになりました。けれどまだ3月の末で、朝と晩には寒いことがありました。だから日の当たっている時には外へ出ても差し支えなかったけれど、晩方になると早く家へ入るようにお母さんから言い聞かされていました。まだ桜の花も桃の花も咲くには早うございましたけれど、梅だけが垣根の際に咲いていました。そして雪も大抵消えてしまって、ただ大きな寺の裏や畑の隅のところなどに幾分か消えずに残っているくらいのものでありました。太郎は外に出ましたけれど、往来にはちょうど誰も友達が遊んでいませんでした。みんな天気が良いので遠くの方まで遊びに行ったものと見えます。もしこの近所であったら自分も行ってみようと思って耳を澄ましてみましたけれど、それらしい声などは聞こえてこなかったのであります。一人しょんぼりとして太郎は家の前に立っていましたが、畑には去年取り残した野菜などが新しく緑色の芽を吹きましたので、それを見ながら細い道を歩いていました。すると良い金の輪の触れ合う音がして、ちょうど鈴を鳴らすように聞こえてきました。彼方を見ますと、往来の上を一人の少年が輪を回しながら走ってきました。そしてその輪は金色に光っていました。太郎は目を見張りました。かつてこんなに美しく光る輪を見なかったからであります。しかも少年の回してくる金の輪は2つで、それが互いに触れ合って良い音色を立てるのであります。太郎はかつてこんなに手際よく輪を回す少年を見たことがありません。一体誰だろうと思って 彼方の往来を走ってゆく少年の顔を眺めましたが、全く見覚えのない少年でありました。この知らぬ少年は、その往来を過ぎるときに、ちょっと太郎の方を向いて微笑しました。ちょうど知った友達に向かってするように、懐かしげに見えました。輪を回してゆく少年の姿は、やがて白い道の方に消えてしまいました。けれど太郎はいつまでも立ってその行方を見守っていました。太郎は誰だろうとその少年のことを考えました。いつこの村へ越してきたのだろう、それとも遠い町の方から遊びに来たのだろうかと思いました。あくる日の午後、太郎はまた畑の中に出てみました。すると、ちょうど昨日と同じ時刻に輪の鳴る音が聞こえてきました。太郎は彼方の往来を見ますと、少年が二つの輪を回して走ってきました。その輪は金色に輝いて見えました。少年はその往来を過ぎるときにこちらを向いて、昨日よりも一層懐かしげに微笑んだのであります。そして何か言いたげな様子をして、ちょっと首をかしげましたが、ついそのまま行ってしまいました。太郎は畑の中に立ってしょんぼりとして少年の行方を見送りました。いつしかその姿は白い道の彼方に消えてしまったのです。けれどいつまでもその少年の白い顔と微笑みとが太郎の目に残っていて取れませんでした。一体誰だろうと太郎は不思議に思えてなりませんでした。今まで一度も見たことがない少年だけれど、なんとなく一番親しい友達のような気がしてならなかったのです。明日ばかりはものを言ってお友達になろうといろいろ空想を描きました。やがて西の空が赤くなって日暮れ方になりましたから、太郎は家の中に入りました。その晩、太郎は母親に向かって、二日も同じ時刻に金の輪を回して走っている少年のことを語りました。母親は信じませんでした。太郎は少年と友達になって、自分は少年から金の輪を一つ分けてもらって、往来の上を二人でどこまでも走ってゆく夢を見ました。そしていつしか二人は赤い夕焼け空の中に入ってしまった夢を見ました。あくる日から太郎はまた熱が出ました。そして2、3日目に7つで亡くなりました。 山秀美の心のしおり。小川未明さんは大切な子供さんを亡くされています。この物語に出てくる男の子も数日後に亡くなってしまうわけですが、予知夢、予知する夢を見た、そんな物語になっています。悲しいお話でしたが、小川未明さんの代表作ということで今日は聞いていただきました。この番組は読む番組です。皆様からいただいたおはがき、お便り、メールはもちろん、童話や小説、詩、エッセイなど書かれているものなら何でも読む、声に立てようという番組です。文字を音に、声に変換することで皆さんのイマジネーション、イメージワールドに訴えよう、作品世界を思い描いてもらおうという企画、ラジオだからこそできる番組です。何でも読む、そう、文字になっているものなら何でも、看板、お菓子のしおり、カフェやレストランのメニュー、取説、取扱説明書、イベントのチラシ、フライヤー、インターネットのホームページ、ブログなどなど、放送してもいいよという状態、著作権がクリアされているものなら何でも読んでみたい、読んでみようと思っています。著作権クリア、言葉で聞くと難しいかもしれませんが、あなたが書かれたもので、あなたが放送してほしいというものは著作権クリアです。番組ではあなたの思い出、エピソードなどを心待ちにしています。世に出ている文芸作品などについても、法律による保護期間が過ぎたもの、著作権が消滅しているものは読めます。青空文庫として公開されているものなどがそうです。読んでほしいという作品がございましたら、タイトルと作者名をぜひリクエストしてください。すべてのお便りの宛先です。メールは数字の46@wbs.co.jp、 ファックスは073-428-1414、おはがき、お手紙は郵便番号 640-8577、 和歌山放送、すべて福山秀美の心のしおりの係とお書きください。福山秀美の心のしおり、お相手は福山秀美でした。ではまた来週月曜日聞いてください。